神のりっぽ .org。付録 8b、いけにえ、なぜ今日それを守ることができないのか。立法が実際に要求していたこと。イスラエルに与えられたすべての戒めの中で、いけにえほど詳細に定められていたものはありません。神はあらゆる点を明確にされました。動物の種類、年齢、状態、血の扱い方、祭壇の場所、祭司の役割、さらには奉仕の際に着用する衣服に至るまでです。全焼の生贄、罪の生贄、賠償の生贄、交わりの生贄、日々の捧げ物、そのすべては、個人的な創意や別解釈の余地を一切残さない、神による型に従って行われました。祭司はこうしなければならない、祭壇はここにあり、血はそこに注がれる。神の律法は適用可能な提案ではなく、正確な服従の体系なのです。生贄は単に神のために動物を殺すことでは決してありませんでした。それは神殿の庭においてのみ、レビ記17、3から5、申命記12、5から6、申命記12、11から14、アロンの系統に属する性別された祭司によってのい、出エジプト記28:4、出エジプト記29:9、レビ記1:5、民数記18:7、そして儀礼的清さの条件の下でのみ行われる聖なる行為でした。レビ記7:19-21、レビ記22:2-6、礼拝者が場所を選ぶことはありませんでした。礼拝者が執行者を選ぶこともありませんでした。血の扱い方や注ぐ場所を決めることもありませんでした。この体系全体が神の設計であり、服従とはその設計のすべての詳細を尊重することを意味していました。出エジプト記25:40、出エジプト記26:30、レビ記10:7-3、申命記12:32。過去にイスラエルがどのようにこれらの戒めに従っていたか。神殿が存在していた時、イスラエルはこれらの律法を命じられた通りに正確に守っていました。モーセ、ヨシュア、サムエル、ソロモン、ヒゼキヤ、ヨシア、エズラ、ネヘミヤの世代は皆、神ご自身が定められた生贄を通して神に近づいていました。誰一人として祭壇を置き換えることはありませんでした。新しい儀式を即興で作り出す者もいませんでした。自宅や地方の集まりで生贄をそげる者もいませんでした。王であってもその権威にかかわらず、祭司にのみ許された務めを行うことは禁じられていました。聖書は繰り返し示しています。
イスラエルがこの体系を変えようとしたとき、認められていない場所で生贄を献出し、マタイ神が語られた通りに、神が生贄を献出しるとき、認められていない場所で生贄を献出したり、祭司でない者に聖なる務めを担わせたりしたとき、神はその礼拝を退け、しばしば裁きをもたらされました。サムエル記第1、13、8-14、歴代史第2、26、16-21、忠実さとは、神が語られた通りに、神が選ばれた場所で、神が任命された僕たちを通して行うことでした。
なぜこれらの戒めは、今日守ることができないのか。未成暦70年に、ローマ人によって神殿が破壊された後、生贄の体系全体は実行不可能となりました。それは、神がそれを廃したからではなく、これらの戒めに従うために、神ご自身が与えられた構造が、もはや存在しないからです。神殿も、祭壇も、至聖所も、性別された祭司職も、確立された清めの体系も、地上で生贄の血を神の御前に携えることのできる、公認された場所も存在しません。
これらの要素がない以上、最善を尽くすとか、律法の精神を守るといった概念は成り立ちません。
服従には神が定められた条件が必要です。その条件が取り除かれたとき、服従は不可能になります。それは私たちが従おうとしないからではなく、神ご自身がこれら特定の戒めを果たすための手段を
取り除かれたからです。
ダニエルが生贄の停止について予言したこと、
聖書そのものが生贄が止まることを予告していました。
それは神がそれを廃したからではなく、神殿が破壊されるからです。
ダニエルは生贄と供え物が止むと記しましたが、ダニエル書9:27、その理由の明らかにしています。
都と聖書が敵対する勢力によって滅ぼされるというのです。
ダニエル書9:26。
さらに、ダニエル書12:11では、日々の生贄が取り除かれると述べられていますが、これは律法の取り消しではなく、暴力と荒廃による除去を示す表現です。
ダニエル書のどこにも、神がご自身の戒めを変更されたという示唆はありません。
生贄が止まるのは、神殿が荒廃させられたからであり、預言者が語った通りでした。これは、律法そのものが損なわれていないこと、ただ神が服従のために選ばれた場所が取り除かれたことを確認するものです。
象徴的、または作り出された犠牲という誤り。多くのメシア派グループは、生贄の体系の一部を象徴的に再現しようとします。可決の食事を行い、それを生贄と呼びます。集会でこう開きます。儀式を再現し、供え物を振り、演出を通して、トーラーを尊んでいると装ます。ある者たちは、予言的な生贄、霊的な生贄、将来の神殿のためのリハーサル、といった教えさえ作り出します。これらは宗教的に感じられるかもしれませんが、服従ではありません。
神は、象徴的な生贄を求められたことはありません。人間の想像力によって作られた、代用品を受け入れられたこともありません。
そして神殿の外で行うことを神殿の内でのみ行うよう命じられた戒めに対して神が栄誉を受けられることはありません。
神殿なしにこれらの戒めを模倣することは忠実さではなく、神がそれらを定められた際に用いられた正確さそのものを無視する行為です。
生贄は神ご自身が回復される神殿を待っている。
生贄の体系は消え去ったのでも、廃止されたのでも、人間が考案した象徴的行為や霊的比喩に置き換えられたのでもありません。
律法、預言者、あるいはイエスの言葉の中に、生贄に関する戒めが終わったと宣言するものは一つもありません。
イエスは、律法のあらゆる部分の永遠の有効性を確認し、天と地が過ぎ去るまでは、文字の最も小さな生き学でさえ失われないと語られました。マタイの福音書5:17-18。
天と地は今も存在しています。故に、戒めも存在しています。
旧約聖書全体を通して、神はアロンの祭司職との契約が、永遠であると繰り返し約束されました。出エジプト記29:9、民数記25:13、
律法は生贄の規定を代々にわたる永遠の掟と呼んでいます。例えば、レビ記16:34、レビ記23:14、レビ記23:21、レビ記23:31、レビ記23:41、
これらの戒めの終わりを告げた預言者は一人もいません。
それどころか、預言者たちは諸国の民がイスラエルの神を尊び、神の家がすべての民の祈りの家となる未来を語っています。
イザヤ書56:7。これはイエスが神殿の聖さを擁護するために引用された同じ聖句です。
マルコの福音書11:17。イエスは神殿の終わりを示すために、引用されたのではなく、それを怪我していた者たちを責めるために引用されました。
律法がこれらの生贄を廃しておらず、イエスもそれらを廃しておらず、預言者たちもその取り消しを教えていない以上、私たちは聖書が許す結論だけにとどまります。
すなわち、これらの戒めは神の永遠の律法の一部として今も存続しており、ただ神ご自身が要求された要素、神殿、祭司職、祭壇、清めの体系が存在しないために、 今日守ることができないのです。
神、ご自身が取り除かれたものを回復されるその時まで、正しい姿勢は謙遜です。
模倣ではありません。私たちは神が停止されたものを再現しようとはしません。祭壇を動かしたり、場所を変えたり、儀式を改変したり、象徴的な代替物を発明したりはしません。
私たちは律法を認め、その完全さを尊び、神が命じられたことに付け加えも削除もしないことを選びます。
申命記4:2。それ以下のものは部分的な服従であり、部分的な服従は不服従です。
このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは、次のサイトで読むことができます。
神の律法 .org